送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーモニー堺の上野です。どうぞよろしくお願いします。
大谷中保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。ちょっと最近遺品整理とかね、生前整理とか、ちょっとそういう言葉よく聞くんですよ。ちょっとそれは実際どういうことなのかっていうことで、今日ゲストの方お越しいただいております。はい、ちょっと自己紹介の方よろしく、お願いいたします。
リサイクルマート堺に国ヶ丘店の近藤と申します。
はい、よろしくお願いいたします。三国ヶ丘のね、もう駅前でね、コーナーがあって、もうその前ですぐお店やってまして。そうなんですよ、何回も結構通ってるんですけど、これなんか買い取ってくれはるかなって、なんか不安なねなんか感じで、結構素通りしちゃってるケースが多いんで、
そうですね、なかなか入りに
くい。何持っていったらいいのかとかね、ちょっとその辺を詳しくお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとその中で遺品整理っていうのはすごいよく聞くんですけど、実際高齢者の方がとか、
実際まあ、うちのお店でも多いのが遺品整理っていうのも一つですし、あとはまあどちらかというと多いのは生前整理。
生前整理、
遺品整理っていうと、亡くなられた方の、ご遺族の方が、
自宅の、
片付けであったり、亡くなられた方のお品物を整理するっていう形なんですけど、その今亡くなられる前に、ご自身でご自分のものを、生きてる間にというか、それが生前整理というような形で、ご自身がご自分のものを片付けるというふうな形で、持ってこられるケースもあります。
結構その辺はいろんな方に浸透し始めて
るということですね。ちょっとずつですけどもね、生前整理という言葉が少しずつ、浸透はしてきてるかなとは思います。
なら遺品整理より最近は生前整理の方が、
うちは依頼が増えてきてるかなというふうな、形ですね。
普段は亡くなった方とか以外でも、
全然大丈夫です。
引っ越しとかでも
そうですし、あとはね、自宅の片付けとかで、おじいちゃんおばあちゃんが施設に移るとかで、自宅を片付けないといけないとか、
そういったものでも施設だともう必要最低限の ものしかないので、あと多分ちょっともう捨てなあかんのかなみたいな話になってくるときに、多分もう業者さん呼んで、そのままもう処分してもらうっていうケースが多い。今まで多かったですね。で、その中今日お呼びしたのが、いやちょっと待ってください値段つくんですよっていう話なんですよ。
遺品整理もちろん、その亡くなられた方の、整理っていう形でご遺族の方が整理されるっていうのはあるんですけど、やっぱりかなり負担が、時間の問題であったりとか、品物が何なのかわからないとかっていうところの負担を、がかかるっていうことも皆さんある程度こう認知されてるというか知られてる、来てる部分もあったりで、また体がちょっと元気なうちに、自分のものは自分でちゃんと整理して、まあ子供であったり、まあ孫であったりっていうの負担がかからないような形でっていうので、皆さん生前整理っていうのを最近興味持たれてる方が増えてきてるっていうような形です。
やっぱり遺品整理だったらもうね、わーって
なかなか、そうです、
これとこれ分けてって言ったら手間すごい大変ですよ、
なかなか大変ですしね、親戚の間でこういろいろあったりとかいう話も、品物によっては、品物によってはやっぱりね、いろいろ、そうですね、やっぱりね、もう本当貴金属とかそういったものが、あったりするとこうね、何かなってしまったりとかっていう話もね、あったりもするので、
そしたら近藤店長としては生前整理の方がおすすめですよっていう、
私としてはそうですね、その方がいいとは思いますね。
もしもうでももう亡くなってしまって、遺品整理ってなった時は、もう分けんでもいいんですよね、家族の人が。
そうですね、
分けでもいってやってくれはるみたいな。
そうですね、基本的には、まあこの部分をっていうところで、 査定してほしいっていうふうな形で言っていただけたら、はい、仕分けといいますか、そういう形でお値段がつくもの、つかないものっていう形で分けることはできます。
多分家来てもらおうと思ったらちょっとこの辺きっちりしとかなみたいな感じでヘトヘトなって、はい、分けてこれ値段つくかなとか言ってたら、ねはい、もう絵は処分しちゃうからみたいな、なっちゃうとこを、はい、もうこのくくりで置いといてもらって、
はい、例えばね、この押し入れ全部見てほしいとかっていうような依頼もありますし、全部を全部ね、はい、玄関まで出しとかないといけないっていうわけでもないので、
一応そのまましといて、はい、やったら来てくれるっていう、はい、で中には ね、まあ、ね、家入ってもらうと片付けられる、
あ、そうね、そういうところで 気遣いされる方もいらっしゃるんで、はい、
そうですね、
はい、できればなんですけど、はい、まあ、そういう形で丸々お任せしていただいてもいいんですけども、はい、いるもの、はい、使うものっていうのは避けといてもらえたりとか、
あ、そうです、ね、
自分で分かる部分で、はい、この部分はもう自分で使うからっていうので避けといてもらって、はい、いらないものっていうのをその中からお値段がつくものとか査定っていう形でやるっていう形でも大丈夫ですし、
あ、で、はい、まあ、値段つけてもらって、まあ、納得いかなかったら別に
そうです、そのまま、はい、もちろん必ず
やめとくわって断れる
っていうのも全然大丈夫です。三国岡のコーナーの前に店舗があるんですが、はい、店舗に直接持ってきていただいても大丈夫ですし、はい、出張買取っていう形で、はい、ご自宅にお伺いさせていただいて、
いきなり持って行っても、
はい、あ、大丈夫です。
で、なんか僕らからのイメージやったら、うん、貴金属、うん、時計、
ブランド品、
まあ、つぼかけ塾ぐらいのねイメージしかないんですけど、割とそんなことないらしいんですよ。
はい、
ちょっとその辺のお話をいろいろお聞きしたいんですけど、はい、他はどんなものを買い取ってくれてるか、
まあ、はい、オーソドックスなものから順番に行かせてもらってもいいですか、
はい、
少しだけちょっと用意を、
はい、持ってきてくれたんですね、今日はね、はい、ありがとうございます。
カバンと時計とその、ね、ただね、はい、皆さんそのブランド品とかも綺麗なものじゃないとダメなのかとか、
は
い、
ありました、ありました
、そう、新しいものじゃないと値段がつかないんじゃないのかとか、はいはい、やっぱり遺品整理ってなるとやっぱり何十年の前のブランド品とか、はいはいはい、これなんかもそうなんですけど、はい、これショルダーがついてるんですけど切れてしまってるんですよ。
あ、切れてる、
はい、これここにこうついてる、
はいはいはいはい、
カンタラート
みたいな、そうなの、結構使ってると、はい、ちぎれてしまってるんですけどもね、
かなり古いもんね、はい、
そうです、
やっぱり、はい、もう普通やったら諦めますよね、
そうなんね、もうカバンとして機能してないんで、ね、ショルダーにならないので、
ならないですよね、
もう古いしダメかなって思われるんですけど、はい、こういうなのでも値段がつきます。
つくんですか。
はい、やっぱりビトンとかね、はい、エルメスとかシャネルとかブランド品っていうのは人気があるので、はい、まあ、これをまた修理して使われる方とか、はい、そういう需要もあったりするので、まあ、これはまだ中は綺麗ですけど、はい、よくあるのは中がベタベタになってしまってるとか、
あ、なるほど、
はい、手を入れたら手がもうベチャベチャベチャってなる、あります、はい、あるんですけど、そういうのも全然買い取りは可能ですので、
可能なんですか、
はい、
ベチャベチャでも
ベチャベチャでも
大丈夫、どうするんですか、
それも大丈夫、リフォーリペアっていう形で使えるので、はい、品物によってはやっぱ数千円ついたり、まあ、数万円つくものも、
そうなんですか、
はい、あります。
こういう古い状態も、ブランドがあったら少々傷ついててもとりあえず持ってきたらなんとか、そう
です
ね、
はい、古くても大丈夫ですし、壊れてても大丈夫、この、ね、ファスナーが閉まらないとか、はい、そういうのでも大丈夫です。
めっちゃ弱
いです、はい、
普通のカバンで、ね、ですとボロボロやったら、まあ、
やっぱり数千円は値段はつかないです。
あ、
でも、ね、買い取りできないわけではないです。
あ、まさか、はい、紐
切れてても、ノンブランドとかでも、はい、大丈夫。
あとは貴金属ですかね。
ね、
は
い、まあ、こういう石のね、取れて、はい、取れてるリングだけとか、
はい、
こういう、え、本番はどういう姿やったんですか、これ。
これはもともとここに青いターコイズっていう石がついてたんですけど、まあ、こうね、取れてないとか、まあ、こういうのがあったりとか、あと、まあ、チェーンが切れてしまってるものとか、
はい、はい、そんな絶対諦めますよ。
あと、まあ、こういうね、タイピンとか、はい、昔、ね、はい、お父さんおじいちゃんが使ってた
ような、はい、タイピン
とか、
ね、
こういうのとかも、もし金であればお値段がついたりとかするので、
金であればね、
はい、あればです、はい、
ほな、宝石が取れてて、チェーン切れてても、
チェーン切れててとか、
金であれば全然、はい、で
古くても全然ね、はい、曲がってるとか、はい、もうリングとしての形を成してないとか、はい、そういうもの
でも、ね、そうなんだ、いけるんですか、
全然こう、
今本当に枠だけありましたね、
枠だけ、はい、はい、とかでも全然大丈夫です。
あ、そうなんですか、はい、すごい、
まあ、プラチナ、シルバーとかでも大丈夫です。
え、プラチナ、シルバーやったら、
シルバー、
また多少値段がつく、シルバーちょっとね、安い、
シルバーはちょっと低め
で、安いですけど、
ただもう全然諦める必要ない、 ことですね、
はい、で、はい、結構わからないっていうケースが多いんです。ご本人さんとかだったらわかる、それが金なのかプラチナなのかってわかるんですけど、ね、家族の方が引き出しを開けて、はい、おじいちゃんおばあちゃんのこういうのが出てきた、は
い、
おじいちゃんおばあちゃんのだからどうせこんなん金じゃないやろって言って捨てたりするんですけど
意外と金やったみたいな、
意外とやっぱり昔金が安かったので、はい、今は結構メッキってね当たり前ですけども、はいはいはい、昔は金が安かったので、はい、金が普通に使われてるっていうものが多いので、はい、昔のものの方がメッキよりも金の方が可能性が高いことがあるかなという。
そうなんです、
はい、ちょっと探しに行かない
ですねだからとりあえずね、はい、こういう金色のアクセサリー物物物を見つけたら持ってきていただいたら調べる分には無料で
調べも、はい、調べるのでダメ元で、
そうです
ね、ちょっとあんまり期待せずにね、はい、
持ってきていただけたらね、ひょっとしたら金だったりプラチナだったりすると、はい、これぐらいの量でも数万円、
逆やったらショックですけどね、
逆やったらショックですけどもね、
金のつもり
で来たらメッキだったそういうパターンも確かに
あるんですよね。
あります。
時計、
はい、
はい、時計ですか。
こちらは、まあ、古い時計です、はい、あのまあ、ロレックス、ね、時計としては有名な、はい、あの時計なんですけどこのタイプのロレックスって昔すごく流行って、これ今30年前のモデルなんです。
あ、30年前
の、はいはい、まあ、実際にこれお持ちいただいた方がつい最近いらしたんですけど、はい、おじいちゃんが持ってたもので、はい、自分自身がまあ使わないということで、はい、お店に来ていただいてお話している中で、まあ、こういうのがあるということで、
はい
はい、お持ちいただきまして、そういえば引き出しにおじいちゃん使ってたやつ眠ってたわっていうので持ってきていただいて、
眠ってたら嬉しい
ですよね。そうですよね、
つきます、もちろんつきます、はい、この辺りですと、はい、今ロレックスってすごく値段が高騰してて、はい、30年前のものなんですけども、大体20万から30万ぐらいの買い取り金額、
嘘でし
ょ、お値段は
探しに行かなかった
ですよ、
はい、
綺麗にしてまた出すということ、
は
い、
そうですね、あのリサイクルとかリユースするという形で、で、まあ、動いてないものでも10万円ぐらい値段がついたりとか、ガラスがこう割れてて、
壊れてるやつ、
壊れてて、
割れてて
ベルトがないとかいう形のものでも10万円ぐらい値段がロレックスは、ロレックスはついたりします。
はい、それは誤解絶対ありますよね。
はい、だからやっぱりね、ポンポンポンポン捨ててしまうよりは、
はい、
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ坂井で検索。坂井介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。